放送事故とか詳しいよ、私いろいろ。放送事故とか、放送禁止の CM とか、結構詳しい。
あの、リッター食った以外にも、
リッター食ったうまかった。あれすごいね。
あれ以外
今思い出したのがね、うん、昔さ、井上陽水がさ、うん、日産スフィールの CM で、皆さんお元気ですかっていう CM があった
って言った
よね。あれもね、放送禁止になったんだよ。
なんで？
あれね、あれね、ちょうどね、昭和天皇が危ないっていう時期だったのね、うん、あれ。あの時ね、お、皆さん、皆さんが宮さんに聞こえたと、宮さんに。宮さんお元気ですかって聞こえて、不謹慎だってことになって、お元気ですかっていう言葉はカットされた CM になったよ。
へえ、皆さんつながる、皆さん、
皆さん、あとお元気ですかって、昭和天皇が苦しんでるのにお元気ですとは何事だと。
なるほど。
それで、で、井上陽水のデビューした時の芸名知ってる？井上陽水ってのはね、本名は井上陽水って書いて、うん、秋美っていうのね、あの人。でもあの人のデビューの名前すごいよ。
何？
アンドレカンドレ。で、私ね、友達がラーメン屋の話になったのね、うん、だいぶ前だけど、ラーメン屋の話になって、うん、私はほら九州人だから豚骨ラーメンしか食べれないのよ、もともと味噌ラーメンとか醤油ラーメンとかあんまり好きじゃないのね。
へ、う
ん、でだったらその人が調布かどこかにラーメン屋があってね、で、アンドレカンドレって店があってって言うのよ、
うん、
ちょっと待って、その店主絶対井上陽水のファンよねって言ったの、私が、
うん、
だったら全然分かってなくて、はてな、はてな、はてな。アンドレ・ザ・ジャイアントのファンだったのかな？知ってる？アンドレ・ザ・ジャイアント。
知ってる。プロレスラーでしょ？
顔の長い、でかい、2メートル以上あるか。私のね、いとこのお兄ちゃんが、すごく背が高いのね。すっごい顔長いのよ。高校の時のニックネームはアンドレ。ランアウェイのお兄ちゃん。あとね、放送禁止の CM ラーメンで、
うん、
岩城浩一の奥さん知ってる？結城アンナ？
ああ、わかんない。ピンとこない。
あの人が出てる即席ラーメンっていう昔で言う。
うん、
あれで、3人食べてたかな？結城アンナが食べてて、うん、子供が食べて、で、旦那さんが食べてて、うん、私作る人、僕食べる人っていう。だから女が作って男は食べるだけなのかみたいな婦人団体から猛抗議があったっていう。
今ならね、もう一発で抗議ありそうだけど。
アウトだけどね。
昔だったら、そうなんだ。まあ確かに。
あったあった。あとは、掛布、
うん、
掛布が現役の時代に出てた、緊張、うん、
緊張
マット。
うん、緊張マット。
で、
かけふさん、
かき、かに聞くものは何でしょう？緊張マットですってあったじゃん。
うんうん、
あれが、喫音の人に失礼だと。で、その後に、かこかけ、けこかき、かけふさんになったじゃん。覚えてない？
いや、覚えて、私、かけふさんは覚えてる。
かけふさん。
そっちの方が。
で、なんか、落語家みたいな人が、あれ、誰だったっけ？緊張マット。ですわ、なんか落語家みたいな人が言ってたよね。喫音の人に失礼だってことになってね、ダメになったよ。
いや、難しいね。
ねえ。
全然そんなこと思いつかないよ。
あ、本当にもう難しい。
難しい。
あの時ね、ちょうど昭和天皇が危ない時に、工藤静香も、うん、ちょっと思い出せ、なんかお菓子の CM で、お元気ですかみたいなこと言ってて、それもやっぱアウトになったな。
へえ。
ああ。
なるほど。それは、それはタイミングが悪かったとしか言えないね。お元気でしたかは悪い言葉じゃないからね。
ほんと、ちょっと、放送禁止特集もまた今度いろいろ放送事故、放送事故って言えばね、笑っていいと思う、笑っていいと思うであったじゃん。
何なんだっけ、
すっごい有名な。あのね、テレフォンショッピングの時に、うん、タモリが、うん、世界に広げよう、友達のわーってやった後にね、うん、じゃあ今週のあれは誰々ですって呼ぶでしょ、
うんうん、
ある時にね、変な男の人が来て、
うん、
タモリさんが、ええ何あなた何あなたって言ったら、スタッフがこう、バーッと来て、いいんだよとか言って、なんかちょっと乱闘みたいになったの。変質者が、テレフォンショッピングのゲスト席にいきなり座ったっていうのがあって。
すごい。
でね、ちょっと、で、その後にね、 電話番号を言うじゃん。
うん、
あの、次のゲスト、うん、次のゲスト呼ぶときに、何々なの何々って回すでしょ、
うん、
だったらね、電話番号間違えたのよ。間違えて、全然一般の私みたいな普通の人に出て、それがノリのいい女性で、
うん、
笑っていいと思う、嘘、マジ、キャーとか言い始めてね。
うん、
電話の向こうの人が。で、タモリもちょっとノリノリになって、
うん、
ちょっと名前はとか言ったら、服ですとか言ってるのよ。
うんうん、
どこに住んでるの？どこどこですとか言って、
うん、
明日来てくれるかなって、いいと思うとか言って、本当に来たの。次の日。
それはいい話だね。
私もう一個思い出した。夜のね、ニュースで、うん、クソ真面目な政治の話で、
うん、
木村太郎っているじゃん、
うん、
視聴者さんに話を聞くって政治のことで、うん、で電話かかってきたのを取ってスタッフがつないでスタジオでバーっと音が流れるでしょ、
うん、
だったらいきなり太郎太郎ウルトラマン太郎ってガチャンって切ったのよ。でその時の木村太郎は全く表情を変えなかったって感じでしょうか。あったな、太郎太郎好き、あれ本当に面白かった。
生放送ね、放送事項ね、生放送ね、
生放送面白いよ。だってあの、ね、8時だよ全員集合だってさ、一、うん、回停電になったじゃん。
ああ、なんとなく覚えてるかも。
バン、最初にほら、あの、観客席があってさ、うん、通路みたいなところでバーッとハッピーを着たドリフターズがずらーっと流れてて、うん、で、8時だよ、全員集合、タンタンタンタンタンタンタンタン、バーッと走ってくるよね、
うん。
8時だよっていう前にドーンって電気落ちたのよ。で、それからね、9分間だ。伝説だから覚えて、うん、9分間停電でもザワザワザワザワ、CM になって、CM からまた戻ったけど、うん、またしばらく停電だったのね。
うん、
で、9分経って復旧して、パッと電気がついたのよ。だったら、私すごいなと思ったのが、怒りを強すけが、うん、8時9分だよ、全員集合って言ったの。すごいでしょ、これすごいなって思った。すごい。
生でね、どうにかするしかないもんね。ね、
本当。ザ・ベストテンでもすっごい放送事故と言えるトンネルズブチ切れ事件ってあったじゃん。
あれベストテンだっけ？
あれベストテン。司会はね、もう小西にあったけど、うん、雨の虹麻布かなんかで、
うんうん、
中継で石橋と木梨がファンの中をバーッと通ってきてステージに上がって雨の虹麻布を歌うんだったけど、もみくちゃりされちゃったのね、ファンに。
うん、
されるじゃん、そんなもん。うんうん、絶対に。
うんうん、
だったら石橋が本気で怒って、ね、
うん、
ずっと怒鳴ってたよね。ギャンギャン言って。
あ、
多分これね、YouTube 出るよ。私見た記憶あるもん、YouTube で。
ああ、なんか私は、うん、トンネルズは そういうイメージだね。いつもなんかギャーギャー言
って。うん、あの、夕焼けにゃんにゃんでも、うつみなんとかっていうおにゃんこクラブの人相手にめちゃくちゃ怒って椅子とかぶん投げてたよね、あの人。
あ、本当に？あの、あっちの大きい人の方でしょ、うん、なんだっけ、石橋さんの方でしょ。
石橋さんの方、大きい方、
ね。木梨さんの方はそうじゃないもんね。
うん、木梨さんはもう全然しないね。
うん、そうそう、なんかそういうイメージがある。で、あの、夕焼けにゃんにゃんとかも、時もカメラ壊すぐらいの勢いでカメラに
やってた、やってた、石橋やってた、
うん、ねえ、
うん、
まあ、ああいう
切れやすいのよ、
うん、ああいうのもありな時代、昭和のエロの話をこないだしたけど、うん、そういうのもありの時代、
うん、もうエロい話まだまだいっぱいあるノーパン喫茶の女王、あれ、ブッチーさんが好きだったよね、イブちゃんは。
そうそう、ブッチーさんが、林家ペイさ
ん
と一緒に取材で、
う
ん、取材かなんかで行ったとか言ってなかったっけ？
ノーパン喫茶のイブちゃんのいた店
に。イブちゃんに会いに。
イブちゃんのいた店ってアベノスキャンダルだよね。一番人気があった。
あ、そういうお店の名前なの？
うん。もう一番、日本で一番流行ったのが、
うん、
アベノスキャンダルっていう、もう先駆けみたいな店で、
うん、じゃあノーパンしゃぶしゃぶって結構いろんな店、お店いっぱいあったってこと？
ノーパンしゃぶしゃぶはまだあと、まだだいぶ後だよね。で、アベノスキャンダルがノーパンラーメンとかノーパン牛丼とかも出してたよ当時。で、今ちゃ ゃおかしかったのがね、もう当時で、当時テレビで、うんうん。もう男性って本当に可愛いのよって。うん、ほら、触っちゃいけないじゃん、ああいうとこって。うんうん、絶対スカートとかめくっちゃいけないし、うん、触っちゃいけないから、うん、手鏡持ってくる人も多かったんだけど、あのね、ジッポのライターを鏡代わりにしてね、スカートの中を覗く人がいたんだって。
え、どういうこと？ああ、光ってるから。
ほら、なんか映るじゃん。
ステンレス。
うん、あれ、うん。そうそうそうそう。手鏡というと、あの、植草教授を思い出すよね。
ちょっと待って。なんだっけ。
植草教授ってどこから大学の教授で、うん、植草、え、少年隊植草和清だよね。
違う、植草和清は錦より和清だよ。
和清、同じような名前なのよ。植草克秀。
そうそう、克秀。克秀。
克秀だよね。
少年隊はね。
なんかあの、エスカレーター、なんか、駅のエスカレーター登ってる時、手鏡で女性のスカートが覗いたとかで、逮捕されたのよ、うんうん。で、それで裁判、まあ、執行猶予はついたんだけど、うん、その、裁判のその、判決のあれが、うん、今後手鏡所持禁止って、私それ爆笑したんだけどさ、でもその後にまた手鏡で捕まってんのよ、あの人。二回逮捕されてるの。
手鏡で。
ちょっと、あれ、性癖とか言いようがないよね。
手鏡でどうやって見るの中を。
あ、手鏡でスカートの中のミニスカート、うん、階段の、うん。だから、ちょっとほら、靴とかに設置してる人もいたって言ってたよ。
すごいね。
人の性癖は自由だけどさ。
そう。
ちょっと、
自由だけど、やっぱり、相手に不快な思いをさせちゃいけないよね。自分で楽しむのは構わないけどね。
ノーパン喫茶とかもね、ちょっと今、昭和、平成、令和生まれの人はちょっと絶対わかんないよね。いや、ある時だって、多分日本で何百件もあったでしょ？
東京以外にもあったのかな、やっぱり。九州とかにもあった。
だって、アベノスキャンドルって大阪だもん。一番有名な。
うん、誰が一番先に思いついたんだろうね。ノーパン喫茶とか言って。
ね。あとさ、めいちゃん、愛人バンクって覚えてない？堤真知子。夕暮れ族。
言葉だけ覚えてる愛人バンク。それさ、何年ぐらいの話？結構ちっちゃくない？私、小学生ぐらいじゃない？
いや、昭和50年ぐらいじゃなかった。
あ、じゃ
あ。そうか、子供だよ。
子供だよ、全然。だから名前は、
わかるけど。私が多分、小中学生だったと思うけど。
内容がわかんない。内容何？
すごい。愛人が欲しい男性と、お小遣いが欲しい女性を引き渡す、うん、愛人バンクで、今で言う、あの、
マッチングアプリ。
マッチングアプリ。まあ、今で言う、マッチングアプリみたいなもので、堤真知子って当時はちょっとアイドル的な女性が代表社長をやってたのね。うん、で、愛人契約させたのも入会金だけで何十万で取ってて、相手が見つかるまで紹介するシステムだったのよ。
うんうん、
で、もう警察からその捕まるスレスレのグレーゾーンを言ってたのね、うん。これは危ないんじゃないかって言ってたけど、うん、いえいえ、これは単に引き合わせるだけですよ。
うん、
もうその後は自由恋愛ですからって言われたら警察もそこまで摘発できないわけよね。うんうん、だって堤真知子なんて風俗界の聖子ちゃんとか言われてたよ。うん、笑っていいと思うが出てたんだから、すっごい可愛かったの。もう入会金だけで何億円っていう夕暮れ族だったよね。
何夕暮れ族って。
その愛人バンクの堤真知子が代表してたその愛人バンクの名前。お店の名前、会社の名前。それから夕暮れ族がすごく流行ったから何個か愛人バンクって真似してできたんだけど、やっぱりここが一番有名でさ、うん、やっぱり社長の顔で売ってるからテレビにメディアにもいっぱい出てたしね。
愛人バンクっていうネーミングなのも、そういう名前で売ってるの。
そうそう、愛人バンク。会員制愛人バンク夕暮れ族だった。それ夕暮れ族っていう名前も、うん、吉行和子の弟がいるじゃん。吉行新之助。
わかんない。
吉行和子って知ってる？
わかんない。
女優。金八先生出てなかった。違うかな。吉行が、お母さんが吉行あぐりって言って、有名な作家じゃなかった。あぐりっていう NHK の連続ドラマにもなってたと思うよ。私ちょっと見たことないけど。
うんうんうん、
その人の息子が夕暮れ族っていう、本を出したのかな？本の内容が、やっぱりそういう愛人みたいな感じの内容だったのね。うん、夕暮れまでっていう、それをもじって夕暮れ族っていうのを堤真知子が作ったのよ。
うん
で、めちゃくちゃ荒稼ぎして。
すごい、
ね。でね、これはどういう終焉を迎えたかというと、うん、あの、事務所に泥棒が入るのね、
うん。
事務所に泥棒が入って、お金は盗まれなかったんだけど、うん、会員名簿を盗まれちゃった。何千人という会員名簿。で、犯人から事務所に脅迫の電話があって、うん、返してほしかったら、もうお金を用意しろと。で、そのスタッフが、うん、お金を、じゃあ、渡します、みたいな感じで、犯人と待ち合わせるのね、
うん。
警察に突き出したのよ、捕まえて。犯人を突き出したのが、うん、それがもう、はびついた道になっちゃって、その突き出したことで犯人捕まるじゃん。うん、で、その、もちろん、会員名簿っていうのも、警察が持っていかないといけないわけじゃん。
うん、
あの、証拠として。
うん、
で、警察が、その、何千人という会員一人一人が知らないけど、うん、連絡したんだって、
うん。
だったら結局売春してるっていうことがバレちゃって。で、それで売春法違反で、堤真知子もみんなスタッフ逮捕されちゃったの。で、それからね、日活ロマンポルグ、ポルの夕暮れ族っていう映画にもなったのよ。主役がね、松本千恵子と春康子。春康子ってあの、安子恵子って言ったじゃん。
わかる。
吉本興業かなんかお笑いの。
まあ、当時はね、美人の女漫才師みたいな。
そうそうそう。ちょっとね、顔が細面でね。
おうおうおう。
で、ま、松本千恵子はほら、何年か前にお亡くなりになったけど、恋人試験。私の一番可愛いとこ、どこですかの。この二人が、主役で夕暮れ族で日活ポン、ノマンポルノに出て、
え、
結構ね、
アダルト系の、
そうそうそう、あれってこと？そうそう、裸になったのよ、この二人。
え、じゃあ、あの、安子さんも。
安子恵子に、安子の方かな。
安子の方。
安子の方。
そうなんです、全然知らなかった、
ね。グレーゾーンなことやってたね、昭和の時代って、ノーパン喫茶とか。
だって、正直、福ちゃんが買った睡眠学習枕あれだってグレーでしょどう考え
バカナオールって知ってる？バカナオール。ね、あの、ヘッドギアをするためで頭が良くなるっていう、なんかオウム真理教がヘッドギアがあって、うんうんうん、商品名がバカナオールっていうのもあったよ、当時。
へぇー。愛人バンクは、でも、結局今も同じようなこと行われてるってことだもんね。
今、だから愛人バンクが廃れて今度テレクラになったんだよね、確か。
その後。
テレフォンクラブ。で、テレフォンクラブがやっぱりほらなくなって、今普通の出会い系サイト。
テレクラってあれ結局何だったのあれ。あの、電話をして。
テレクラ、ちょっと私ね。
うん、バイトしてた。
私ね、大学時代にテレクラでバイトしてる人いたよ。うん、家からできるのよ。
そうそうそうそう。え、どういうこと？家の電話待、え、家で電話待つってこと？そ
う
そ
う。うん、家から電話待って、男性は、だからお店に行ってるのね。うん、で、女性はフリーダイヤルっていうかさ、
うん、
電話かけるでしょ、うん、で、もうバチーンと取るのよ。電話鳴った瞬間にバーッと待機してる男性が取って、
うん、
それでね、私の友達がやってたのが、うん、1時間喋ると2000円もらえるんだって。で、私はこれでハワイに行くって言ってね、
うんうん、
で最初頑張るよとか言ってたけど、うん、結局ね、1時間も2時間も喋んないんだって、すぐ会おうよ会おうよ会おうよって言われて、会わないことが分かったらすぐ切られるし、
うんうん、
もうすぐ桜ってバレるらしいのね。で、そんなね、もう稼げるもんじゃないって言ってた。すぐ辞めたらしいの。じゃあ私一回ね、中学生ぐらいの時に、近くに歩いてたのね、夜の7時か8時頃、ちょっと夜コンビニ行こうと思って歩いてたら、
うん、
公衆電話ボックスから、ニュッと男の人が出てきて、
うん、
なんて言われたかな、ちょっと名前言わせ、あ、明美ちゃんか、みゆきちゃんか言われたの私、
うん、
え、違いますけどって言ったら、うん、どうもテレクラで待ち合わせてたらしいのね。
うん、
で、私間違えられたの。今、時効だからもう言っていいや。
私、
大学1年の頃にね、大学1年だから、だからもう平成なんだけど、うん、友達がテレクラに電話してさ、うん、どこどこで待ち合わせするから見に行こうよって言って、うん、で、その子の車に乗ってさ、うん、見たら待ってるの。もうちょっともうかわいそうになっちゃった。もうこんなことやめようよって思ったね、あの時。
そうだね。なんかそういう、うん、テレクラのバイトの話は聞いたことは一回ぐらいあるような気がする。電話出るだけでいいとかさ、要は桜のバイト、
うん
うん、まあ全然興味ないし、興味ないっていうか。
なんかね、郵便のポストにも家のポストにもなんかちっちゃい紙で、なんかアルバイトって入ってたよ。それさ、男の人が見たらさ、
う
ん、なんだ桜かって。
そうだ
よね。わかるのにさ、自分家のポストに入ってないのかなって。
ねえ。なかなか出会いはね、
出会いはないよね。
で、あの、 いい出会いね、悪い出会いはしてもしょうがないっていうかね、うん、だからいい出会いをやっぱ自分の周りの人たちにはしてもらいたいよね。
ね
え、うん、私は いい出会いしかしてないけど、一回ぐらいなんか変な出会いもあったけどね。
ああ、何回かあった
よ、うん。何回かあったかもしれないけど、ほとんどもうあとは全部いい出会いばっかりだから、うん、ラッキーだと思っているけど。今もさ、まあドイツにいるから、私最初から私の友達っていうのはいないわけよね。最初はゼロから友達関係も、うんうん、夫の友達関係からこう輪を広げてて、もちろん私の友達っていうのもいるんだけど、みんなね、うん、本当に素晴らしいいい人たちなのね。本当に、
それはね、めいちゃんがいいからだよ。
いやー、でも本当と素晴らしい人たちで、だけど、うん、一歩外に出て、その友達の輪から一歩外に出たら、うん、もう変な人っていっぱいいるのね、世の中。
あ、
いや、私はラッキーだなって、こんなにいい友達ばっかりに囲まれて普段過ごせている。ただ、うん、友達の輪の中だけで生きていけれるわけじゃないからさ、外にも出ていかなきゃいけないから、やっぱりたくましい自分を見失っちゃいけないし、うん、甘えちゃいけないしって思ってね。うん、頭おかしい人は論外だけど、でもね、ちょっと頭おかしい人もいっぱいいるのね。
ちょっとその延長で、人は見かけによらないなっていう事件。もうなんか、見た目だけじゃ人ってわかんないなっていうね。うん、私なんかいろいろ事件調べるのが好きで、うん、なんかこの事件は不思議だなって思う事件がもう10年ぐらい前、もうちょっと前かな。青森の八戸事件。ほら、大体犯罪を犯す人って心の闇とか言うじゃん。
うんうん、
この人はね、周りが羨む家族だったのね。もう本当にお手本にしたいって、犯人の沢田秀人って言うんだけど、うん、もう沢田さんちの家族って本当に憧れるよねって、あんな素敵な家族はいないよねって、もう近所や学校で有名なんだって、お母さんは明るいし、子供たちもいい子です。お父さんはお父さんで、もう PTA の副会長かなんかしてたかな？それでね、ものすごく温厚で、うん、よその子供が悪いことをしても、もう本当に諭すようなことをもうガーッと怒らなくて、うん、もう本当に言い聞かせる、うん、これはこうだよみたいな感じで、うん、分かったみたいな感じ、もう本当にもう子供たちからもすっごく慕われてた家族なんだって、
うん、
すっごくいい人だって言われた。この沢田秀人っていうのはね、うん、奥さんと子供惨殺しちゃうのね、ある日。
へー、
でもこの時の近所に聞くじゃん、近所に聞いても、まさかのお父さんだと、うん、あんないい人がいないのにって、なんかね、連絡が取れないって言って、親戚が行ったらもう子供3人と奥さんが殺されてたのね、刺されめった刺しかなんかで、
うん、
で旦那さんの姿が見えなかったから、もうお父さんがもう指名手配されちゃうのよ。その後にね、お父さんが、沢田秀人が、うん、車で、田舎道で車でポツンといるのが、ちょっと警察がパトカーが見つけて、職質したんだって、うん、コンコンコンコンって、免許証お願いできますかって言ったら、うん、免許証を出す、あ、ちょっと待ってくださいみたいな感じで、うん、で、免許証を出すふりをして、ガーッと車の窓を閉めて、うん、ガーッと車をバックさせて、パトカーにドーンってぶつけて、うん、その時にカッターナイフで自分の首をバサーって切ったんだって。で、それで車を急発進させて崖から落ちるのね。首、頸動脈だからさ、うん、すっごい血が出るじゃん。
うん、
もう血の海で、そのままもうアクセル踏んだまま、急発進で崖から落ちて亡くなったんだって。うん、警察もびっくりよね、そういうの見て。
うん、
でも、なんでって。で、警察もね、ね、周りから聞くじゃん、うん、ものすごく温厚な人だって、動機がわからないだったのね、
うんうんうん、
でも調べていくうちに、この沢田秀人っていう犯人がものすごい闇を抱えてることがわかったのよ。
何？
あのね、でもこれ殺した後よ、家族3人殺、4人殺した後に、うん、パチンコに強盗に入ってるね、この人。金を出せって。
うん、
店長とか縛り上げてるんだけど、うん、隙を見て店長が逃げて、まあそれは未遂に終わってるのね。うん、自分も年収が1000万以上あったのね、この沢田っていう人。
うん、
で、奥さんも普通に仕事してるし、うん、もう全然お金に困ってるような家族ではなかったと。
うん、
調べても、警察が調べても、結局何のお金か分かんなかったんだって。
う
で、いろいろ調べると、この人ね、沢田秀人って、小学校3年の時にね、まず放火事件を起こしてるのね。友達の家かなんかに火をつけて、数軒全焼してるんだけど、その時はまあ子供のいたずらで処理されちゃったので、その2年後、小学校5年の時に殺人だよ。小学校5年生で。で、なんかね、親戚のおばちゃんのアパートに遊びに行ってて、うん、おばちゃんがたまたまいない時に、うん、同じ階の部屋の扉が開けっぱなしだった。鍵が閉まってなかったんだって。
うん、
開けると、お金が見えたらしいのね。1万円札が置いてるのが分かったから、入ってそのお金を盗んだんだって。だったら、OL さんが帰ってきて、何してるの君はって。ダメでしょみたいなこと怒ったらしいのね。だったら何を思ったか、この小学校5年生の沢田秀人は、めった刺しにしたんだって。包丁で、そこにある包丁で。もうね、体の中で包丁が折れ曲がってるぐらい刺してたらしいの。自分も、その辺にあった紐で自分の手を縛って、偽造工作までしてるのね。なんか犯人がいて、お姉さんを刺して、僕は縛られましたって。そんなことまでしてるの、小学生で。5年生って何 ?10 歳とか11歳でしょ、
うんうんうん、
そんな隠蔽工作までしてるのよ。で、結局少年院かなんかに、なんか療養所かに入って、うん、中学生ぐらいの時に出所してるのね、うん。まだ11歳だから全く刑事責任問えなかったわけよ。
そうだね。うん、
で、それから、どこか、まあ、県外で就職して、で、青森に戻ってきた時に、うん、その奥さんと結婚してるのね。うん、だから奥さんは、本当に過去にそういうことをしてるのかどうか本人に聞かないとわかんないよね、うん。奥さんが知ってたのかどうなのか、
うん。
で、こういう事件を起こしてるわけよ。
この間話してくれた梅川銀行強盗の。
うんうん、秋吉。
秋吉。
梅川秋吉、
うん。彼も子供の時殺人事件起こしてるよね。
うん、起こしてるね。起こしてる。だから、その警察がもうこの人は外に出したらいけない人だ。まるで野獣だって言った。でもね、この人はそうじゃなかったの。梅川と違って、本当に。
そっか、誰が見てもいい人、
本当に優しい人で、人々が羨む家族だったんだって。この人の友達が証言なんだけど、うん、ずっと演じてたんじゃないかって、いい人を出てきて。
うん、そうとしか考えられないね、うん。
で、何かの弾みで、昔のスイッチが入っておかしくなったんじゃないかっていう、この同級生が言ってたのよ。
だって子供までそんな3人殺せるってすごいよ。
でね、めいちゃん、話はこれだけじゃ終わらないの。事件の起こったアパートあるじゃん、うん、その奥さん子供を殺した家じゃなくて、
うん、
この沢田秀人が小学校5年生の時に起こした、
うん、
そのアパート OL、 その20代の OL をめっちゃ雑誌したアパートで、うん、その事件現場っていうのがなんか廃墟みたいに誰も借り手がなくて、うん、なんかそのままになってたらしいのね、
うん、
でそこって結構不良のたまり場になってたらしいの、うん、事件から数年後に高校生がそこでなんか麻雀してたらしいのよ、
うん、
そこで遊んでたらしいのね、うん、だったら2階なのに窓の外にいきなりね血まみれの女性がうわーって来たらしいのね。で高校生パニックなってギヤーって言ったらしいの、
うん、
もうその高校生数人いたらしいんだけど、全員が見てて、
うん、
で、その声があんまりにもうるさいから、
うん、
隣の住人、うるさいお前ら、いい加減にしろよって言いに来たら、うん、もうその人も見たらしいの。その人も、隣の住人がドアを開けた瞬間に、男子高校生がなだれ込むように外に出てきたらしいのね。うん、で、パッと中を見たら、窓の外に血まみれの女性がいて、それがふーっと家の中に入ってきて踊り始めたらしいの。男子高校生たちは交番に駆け込んだんだって、
うん。
パトカーが数人出る大騒ぎになったらしいのよ。で、地元の新聞にも出たらしいの。で、その女性が亡くなった5年生の時だよね。うん、被害者の女性と、その幽霊のなんか結構特徴が似てたんだって、顔が。後から聞くと、事情聴取すると。でね、今回犯人が奥さんと子供を殺して自分も首にカッターナイフを突き刺して崖から落ちて死んだよね。これって33回忌だったんだって、二十何歳の OL の。
うわー、鳥肌。うわ、鳥肌。
鳥肌でしょう。
だからちょっといい、さっき途中まで話が分かんなかったんだけど、2階なのに血まみれの女性が入ってきたっていうのは幽霊だったのね。
幽霊だったの。だからその男子高校生が嘘ついたわけじゃなくて、実際隣の男性も住人も見てるし、警察もパトカーも出動の大騒動になってて、で、その次の日の新聞に、幽霊騒動っていう新聞にもなったの、それって。まさか5年前に殺された女性の霊か、みたいな感じで。大騒ぎになって、地元で。
うわ、鳥肌、そこまでね、はっきりと。
そう。で、それから32年後だよね。その女性が殺されて、33回忌だから、うん、ちょうど33回忌って、弔い上げって言うじゃん。今年で終わりですよって。その時に、一家惨殺して、自分も首にナイフ突き刺して、崖から落ちて自殺してるの。これすっごいでしょ。私考えさせられちゃって。でね、八戸長女殺人事件というのがあってね、これも未だに犯人が分かんないんだけど、これもね、この人が犯人じゃないかと警察が見てるのね、沢田秀人が。で、それまでも結構ね、いろんなところに強盗事件があったり、いろいろ多発してるのよ。それももしかしてこの人じゃないかと警察はずっと睨んでたんだって。
なんかたたられてるケースかね、呪われて霊になんか操られてっていうか、やらされてるケースかね。いや
だからね、わかんないよ、人っていい人に見えて付き合っちゃんと付き合ってみないとね、表向きじゃわかんないなと思った、ね、
でもこの事件のこの人はさ、あ、でも、でもそっか、もともと放火をしたり人を殺したりする人だったんだもんね。
だからちゃんと更生してるっていう感じだったのよ、この人に関しては。
見た目はね、なんか大体さ、こうやってまあまあ長く生きてるとさ、こう人を見て、なんとなくこの人は誠実な人ではなさそうだなとかさ、なんか、今嘘ついてんなとかさ、ほんのちょっとまあ自分の勘で人をこう、こんな感じかもしれない、ちょっとこの人はあんまり信頼しない方がいいかなとかさ、そういう勘はなんか勝手に働く。で、やっぱね、悪いことする人は人相悪いなって思うことが多いけど、要するにそうじゃない時もあるってことよね。見た目じゃわからないっていうね。
あるよ、本当に。私だからこの事件の時はっていろいろ、だから33回忌だったっていうのが、この事件があった数年後に私は知ったんだけど、と思って、なんかいろいろつながってるな。
怖い。
お父さんなわけがないって言ってたもん。まさか、信じられないって。
なんかね、若智子の方の霊的な話が結構ね、評判が良かったみたいで、事件簿はもちろんだけど。
これもちょっとあるね。霊的な話もまだいっぱい、事件に関わるのもいっぱいあるよ。あともう、熊とか、もうわんさかあるんだけど、また今度ゆっくり、熊なんてわんさかだよ。熊事件。
怖い。怖い。
熊じゃちょっといっぱいあるけど、一個だけしていい？
うん、して。